恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
エステル記第2章の全体をお読みいたします。この出来事の後、アーシュエロス王の憤りが収まると、王はワシティのこと、彼女のしたこと、また彼女に対して決められたことを思い出した。その時、王に仕える若い者たちは言った。王のために容姿の美しい未婚の娘たちを探しましょう。王は、王国のすべての州に役人を任命し、容姿の美しい未婚の娘たちを皆、シュシャンの城の婦人部屋に集めさせ、女たちの監督官である王の宦官、ヘガイの管理のもとに置き、化粧に必要な品々を彼女たちに与えるようにしてください。そして、王のお心にかなう乙女を、ワシティの代わりに王妃としてください。このことは王の心にかなったので、彼はそのようにした。シュシャンの城に一人のユダヤ人がいた。その名をモルデカイと言って、メニアミン人キシュの子、シムイの子、ヤイルの子であった。このキシュは、バビロンの王ネブカデネザルが捕らえ移したユダの王エコネアと一緒に捕らえ移された捕囚の民と共に、エルサレムから捕らえ移されたものであった。モルデカイは叔父の娘ハダサ、すなわちエステルを養育していた。彼女には父も母もいなかったからである。この乙女は姿も顔立ちも美しかった。彼女の父と母が死んだ時、モルデカイは彼女を引き取って自分の娘としたのである。王の命令、すなわちその法令が伝えられて、多くの乙女たちがシュシャンの城に集められ、ヘガイの管理のもとに置かれた時、エステルも王宮に連れて行かれて、女たちの監督官ヘガイの管理のもとに置かれた。この乙女は、ヘガイの心にかない、彼の好意を得た。そこで彼は急いで化粧に必要な品々とご馳走を彼女に与え、また王宮から選ばれた七人の侍女を彼女にあてがった。そしてヘガイは、彼女とその侍女たちを婦人部屋の最も良いところに移した。エステルは自分の民族をも、自分の生まれをも明かさなかった。モルデカイが明かしてはならないと彼女に命じておいたからである。モルデカイは毎日婦人部屋の庭の前を歩き回り、エステルの安否と彼女がどうされるかを知ろうとしていた。乙女たちは婦人の規則に従って12ヶ月の期間が終わって後、一人ずつ順番にアーシュエロス王のところに入っていくことになっていた。これは準備の期間が6ヶ月はもつ薬の油で、次の6ヶ月は香料と婦人の化粧に必要な品々で化粧することで終わることになっていたからである。このようにして乙女が王のところに入っていくとき、乙女の願うものは皆与えられ、それをもって婦人部屋から王宮に行くことができた。乙女は夕方に入って行き、朝になると他の婦人部屋に帰っていた。そこは狭めたての監督官である王の宦官、シャーシュガズの管理のもとにあった。そこの女は、王の気に入り、指名されるものでなければ、二度と王のところには行けなかった。さて、モルデカイが引き取って自分の娘とした、彼の叔父、アビハイルの娘エステルが、王のところに、入っていく順番が来たとき、彼女は女たちの監督官である王の宦官ヘガイの勧めたもののほかは何一つ求めなかった。こうしてエステルは彼女を見るすべての者から好意を受けていた。エステルがアーシエロス王の王宮に召されたのは王の治世の第7年の第10の月、すなわちテベテの月であった。王は他のどの女たちよりもエステルを愛した。このため彼女はどの娘たちよりも王の好意と恵みを受けた。こうして王はついに王冠を彼女の頭に置き、ワシティの代わりに彼女を王妃とした。それから王はすべての市長と家臣たちの大宴会、すなわちエステルの宴会を催し、諸州には休日を与えて王の勢力にふさわしい贈り物を配った。娘たちが二度目に集められた時、モルデカイは王の門のところに座っていた。エステルはモルデカイが彼女に命じていたように、まだ自分の生まれをも、自分の民族をも明かしていなかった。エステルはモルデカイに養育されていた時と同じように彼の言いつけに従っていた。その頃、モルデカイが王の門のところに座っていると、入り口を守っていた王の二人の宦官、ビグタンとテレシュが怒ってアーシュエロス王を殺そうとしていた。このことがモルデカイに知れたので、彼はこれを王妃エステルに知らせた。エステルはこれをモルデカイの名で王に告げた。このことが追及されてその事実が明らかになったので、彼ら二人は木にかけられた。このことは王の前で年代記の書に記録された。今日はこのところから 本当の美しさという題で御言葉を味わいます。先週の水曜日の夜の祈祷会が終わったちょうどその時、一本の電話が入りました。埼玉県の伸び止めキリスト教会、そこで新学校の途中で1年、卒業して1年、私は奉仕をさせていただいたんですが、その時にご一緒に働かせていただいたナイト宣教師からのお電話でした。ナイト先生は日本での長い伝道生涯を終わって、いよいよ今アメリカに帰国をする途中で、ところで、この成田空港から電話をかけてこられました。日本を離れる前に一言挨拶をしたくて電話をしましたということでした。ナイト先生は非常に物静かな、これでもアメリカ人かと思うぐらいですね、本当にですね、静かな先生ですね。ゆっくりと話をされるんで、ですね、こう、アクセクしている私なんかはですね、ナイス先生と話しているとですね、もう我慢ができないぐらい、それほどゆっくりとですね、話をする。そして最後の電話もですね、ゆっくりとしたお電話でですね、本当にですね、素晴らしい宣教師がまた一人日本から去っていかれる、とても寂しい思いをしたんですが、まあその電話でいろんな先生とのですね、いろんな思い出話を少しお話をして、先生はちょうど私がこの教会の牧師として、任命安守された時、頭に手を置いて祈っていただく、その安守式の時に、わざわざ来ていただいて、その時祈りっていうテーマで話をしてくださった、この教会にとっても記念すべき実は先生なのですが、その電話で、先生はこんなことをおっしゃるんです。実は、先生が伸び止め教会で一年間働いていただいている時、私の願いは続けて伸び止めに残って伸び止め教会の牧師としてやっていただくことだったんですよ。でも北陸に行ってよかったですねとおっしゃってくださいました。そんな話をこう聞きながら、20年ほど前にこの内灘の教会に導かれてくる日のことをですね、つくづくこう思い出していたんですね。神学を卒業して1年間は別の教会で学びのために行かせていただいて、あと1年間を伸び止めで奉仕をしながら、いよいよ、そういうですね、腰を据えて伝道する場所を求めればならないということで、まあ、家内と二人で静岡県に行ってですね、教会のない、少ないそのところで伝道しようかってんで、一緒にですね、静岡の、藤枝っていうサッカーで有名なですね、あの町を行ってですね、どっかこの辺で教会をスタートさせましょうか。そういうですね、こう打診をしてみたり、私の出身の教会である高松から牧師にならないかという招きをいただいたり、まあそこで奉仕している伸び止めの教会のこと、そしてそこにレナード先生からこの内灘のお招きが来たわけです。もしもあの時伸び止めに残っていたらどうなってたかなとかですね、あの時高松に帰っていたらどうなってたかなとかですけど、本当にですね、この内灘に来させていただいて、皆さんと一緒に20年というですね、時を過ごさせていただいて、振り返って本当に良かったなぁとつくづく思わされています。私たちの人生っていうのは、こう振り返ってみると何でもないほんの小さな出来事や決心がその後の人生をすっかり変えてしまうっていうことがあるものです。いや、それが人生というものだと思います。あの日、あそこに行かなかったら、後の人生は変わっていたでしょう。あの日、あの人に出会わなかったら、まるで人生は変わっていたに違いないし、あの日、あのことが起こらなかったら、あの日、あの決心がなかったら、皆さんも振り返ってみると、そのようなですね、人生を本当に大きく変えてしまう、ある日のある出来事を思い出すでしょう。そしてその時には、そのことがそんなに後の人生を変えるとはとても思わなかった。何でもないことのように思った。小さなことのように思ったそういったことが、実は振り返ってみると、ああ、あそこで私の人生は変わった。確かに、人生には様々な大きなこと、びっくりするようなこと、珍しいことはありますけど、大体人生を大きく変えることはその時は何とも思わない小さなこと。そもそも私がこうやって石川県にいるっていうこと自体振り返ると、本当に 人間的に言えば偶然の産物みたいなものです。ですね。本当に人生は自分では思いもよらなかったことが起こるものです。そうやって考えると、人生っていうのは私たちの手の中に握られているんじゃないんだっていうことです。自分の思った通り、自分の計画した通り人生っていうのは進むものじゃないっていうことです。思いもかけないことが起こってくるものです。そういったことをつくづくこう考えてみると、人生っていうのは私が自分の人生の手綱を取って進んでいくのではなくして、実は私とは別に、いや私を超えたあるお方が、実は私たちの人生を支配し導いておられるのだっていうことを本当に知るのです。あなたの人生は、実はあなたがどんなにあがこうと、どんなにいやこれをするんだと思うと、そしていや私は自分の思った通り生きてますと言おうが、実はそれを超える見えざるお方の見てがあなたを実は支配していることを私たちは知らねばなりません。箴言の 16-9 に、人は心に自分の道を思い巡らす。しかし、その人の歩みを確かなものにするのは主である。人は自分の道を様々に思い巡らして、ああしよう、こうしようと思い巡らす。でも、人の道を歩みを確かにするのは主です。詩編の 37-5、あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。ですから、だからこそ、私たちはあなたの人生、私たちの人生を主の御手に委ねて、任せて、休んじて、歩むべき。さあ、そういった不思議な神様の御手を今日のところにも見ることができます。一節。この出来事の後、アハシエロス王の憤りが収まると、王はワシティのこと、彼女のしたこと、また彼女に対して決められたことを思い出した。一章から二章にわたる、この展開、この出来事の後、ですから一章のすぐ後のことのように感じるかもしれませんが、実は、実際には、一章から二章へのこの時間の流れは、もうすでに三、四年経っています。三、四年経った後の場面です。それは、一章の三節に、その治世の第三年にとありまして、二章の16節に王の治世の第七年の第十の月と流れているからです。実は、この三年四年間の時の流れには、アーシュエロス王様には大きな一つの出来事があったのです。すなわち、前回触れましたように、180日にわたる宴会プラス7日、あの宴会は何のためでしたっけ？ギリシャ遠征の景気づけだったわけです。そしてその直後からギリシャ遠征に乗り出すわけです。そしてこの王様はなんとですね、30万の兵隊と1000隻の軍艦を持ってギリシャ遠征に乗り出すんです。そしてついに最後にですね、サラミスの戦いという有名な歴史上有名なですね、戦いによってペルシャ軍はギリシャ軍に敗北をします。そして、方法の手で帰ってくるのです。それからが二章に行くわけです。すなわち、この時王様は意気消沈したのです。ダリオス、お父さんの王様、ダリオス王様が成し遂げなかったギリシャ遠征を私が成し遂げようとですね、意気込んでいったんですけど、またまた敗北。意気消沈して、うなだれている王様、そんな時、いつでも王様を慰めてくれたのはワシティなんです。今こそ王様はワシティがそばに欲しいのです。しかしどうですか？ワシティはすでに追放されています。だからこんな書き方があるのです。王はワシティのこと、彼女のしたこと、また彼女に対して決められたことを思い出した。また思い出したとありますけど、ただ、あんな人がいたなぁと思い出したっていうんじゃなくて、もう、死体求めたんです。ワシティがそばに欲しいと、王様は今死体求めるんです。こんな時こそ、あの、ワシティの 励ましの言葉、慰めの言葉が欲しい。そしてつくづく今、王様は、なんと愚かなことをしてしまったか、ワシティを失ったことの、その損失を数えているのです。酒の上とはいえ、なんと俺は馬鹿なことをしたんだ。彼は後悔しているのです。そして、再び彼女を呼び戻したい、そんな思いがあったのです。よく酒の席での失敗を、シラフになった時に後悔するっていうことがですね、あるんだと思いますけど、私はわかりませんがですね。まさにそういうですね、状況に、数年後に、この意気消沈したその時、そんな状態になったのです。しかし、王様がですね、ワシティ、ワシティとですね、死体を求めている時、側近の者たちが、若い者たちが王様に進言します。王様、もうあなたは、変えることのできない法令を出したのです。もうワシティを引き戻すことはできません。ですから、どうですか？国中にお触れを出して、そしてこの国中から美女を集めて、美女コンテストをして、そしてその中からあなたのお気に召す娘を王妃としたらいかがですか？この若者の提案、まじ彼らは、ワシティを追放することに、積極的に関わった人ですから、もしもワシティが復活したら、どういう仕打ちをワシティから受けるかもしれない。そんな思いがあって、必死の思いで提案をしたわけです。せっかく王様の心の中に自分のしたことへの悔いが、なんとかワシティを取り戻そうという自分の失態をカバーしようとする思いがあったのにもかかわらず、そうさせまいとする力が働いたわけです。そしてついにその提案を王様は飲んでしまいます。情けない王様だと思いますけど、この王様の姿は私たちの姿じゃないでしょうか。心の中に、これはいけない、悔い改めねばならないと思っても、なかなか悔い改めない中途半端なところで、また元の木阿弥になってしまう、王様の不甲斐ない姿は一言ではないなと思わされます。しかし、そのようにして、なんとこの時代に美人コンテストが始まるわけですが、この愚かな提案、愚かな行動が、ところが皮肉なことにエステル登場につながっていくわけです。突然、五節、一人の人物に焦点が移ります。シュシャンの城に一人のユダヤ人がいた。なち、王様の宮殿に一人のユダヤ人がいた。その名をモルデカイといってベニヤミン人、キシュの子、シムイの子、ヤイルの子であった。なぜ、王様のその宮殿にユダヤ人が働いているんでしょうか。ここでわかるように、このモルデカイは四代目の、なんて言いますか、このペルシャに住み着いて四代目だということがわかります。キシュの時代に、ネブカデネザル王様、バビロニア帝国のネブカデネザル王様によって捕らえられて、移されてきて、そしてこのバビロンがペルシャによって滅ぼされて、クロスという王様が滅ぼしたとき、ユダヤ人に対して自分の国に帰ってもよろしい。今イスラエルとアラブとかですね、本当に画期的なこの和平に調印をしようとしています。本当にこれは歴史上大変な出来事が今イスラエルで今起ころうとしていますけれどもですね、昔からあそこは大変なですね、火種になったところです。数十年捕らえられていたユダヤ人に、さあ帰ってもいいよ。みんな大喜びで帰ったかというと、実は帰らなかったんです。実際にクロス王様の勧めに従って帰っていったのは、例えばネヘミヤ記、エズラ記にそのことが出てくるんですけども、ほんの数万人の単位。約5万人ぐらいだっただろうと言われるんです。残りのほとんどは、もうそのペルシャに安定してしまったんです。何代も続くうちに、ペルシャの国の中に安定した自分の家庭、自分の生活、仕事を持って、ですからそこに根を下ろしてしまって、もう簡単には動かない、動けないような状態になっていたのです。そのように根を下ろした一人は、ネヘミヤ。ネヘミヤは、宮殿の中で非常に高い位についていました。エズラ。ペルシャの中で、学者としての地位を築いていました。そして、モルデカイ。王様の宮殿の 門を守る役人でした。四代目ともなると、ユダヤ人ではありながら、もうユダヤ人であるとは誰も気づかない言葉も、生活習慣も、服装も、そして仕事も、他の現地の人とは全くですね、見分けがつかないような状態の中に、もうしっかり根を下ろしてしまっているのです。先日、カナダのバンクーバーの日本人教会で、ご会話していらっしゃる村松宣教師からですね、お手紙をいただきまして、村松先生の教会では、先日、一昨年ですか、その教会で奉仕をさせていただいたので、それからずっとですね、レポートが来るんですけども、村松先生はですね、このバンクーバーに行かれて9年目です。9年もですね、日本を離れていると日本語がおかしくなるって言うんですね。ある日、奥様と娘がですね、議論をしてたんです。チントンカンですか？チントカンですか？トンチカンですか？というチントンカンの話をしてたって言うんですね。一体、どれが本当だったかわからなくなってですね。もう長く、戦前からいる日系人はですね、もう、プンチンカン、プンチンカンと言ってるって言うんですね。一人の年取った日本日系人とですね、語り合った後で、そこにいたですね、娘さんがお父さんに聞いたそうです。そのおばあちゃんが言っていた言葉でわからない言葉があったって言うんです。ズロースって何？ジョローって何？ある家庭集会で、屈強のですね、少年の男子が、信仰の証、救いの証をしたとき、しきりにですね、妊娠以来20年。妊娠以来20年って言ってたって言うんです。一体何言ってんだろうと思って。よく考えたら、入信以来20年。なぜ信仰を持って以来、信仰に入って以来20年って言ってたわけです。ある祈り会で、若い日系人が祈ってたって言うんです。主よ、どうか、私の肛門の心をお許しください。肛門の心をお許しください。聞きながら、肛門の心。汚いものを考え想像しちゃったようです。実は、高慢の心という祈りだったわけです。だんだん言葉っていうのはですね、外国に住むと変わっていくんです。ですから、坂井先生も、ちょっと日本語が、おかしいところが出てくるかもしれません。言葉、漢字を彼はほとんどですね、ほとんどっていうか、本当によく覚えてないんですね。これは前からかもしれませんが。教会は東教会に行ってますので、こんなこと言えるんですが、なんとですね。さあ、そのようにですね、言葉っていうのは、次第に、わからなくなっていきます。まあ、日系人たちもですね、言葉がわからなくなるだけじゃなくして、日本人としての心が、だんだんこう、変わっていくわけです。モルデカイもそうだったんです。実はこのモルデカイっていう名前自体が、これは、バビロンの、主なる神、主な神ですね。マルドゥーク。マルドゥークというですね、神様の名前から取ったモルデカイ。実は全く同じなんです。マルドゥーク。なんとですね、ユダヤ人でありながら、偶像の神様の名前を自分の名前につけているっていうですね、不思議な名前です。実はエステルっていう名前もペルシャの神イシュタールと同じです。とすると、なんとユダヤ人が偶像の神様を自分の名前にするとはなんていう根の下ろし方でしょうか。へえと思うような気がするんです。モルデカイは同僚には自分がユダヤ人であることをこの2章の段階では明かししていないようです。彼らと全く変わらない生活をし、仕事をし、服装をしている。しかし、私たちは学んでいくうちに、モルデカイは、うちにはしっかりとユダヤ人であるという自覚を持って、いざという時には、神様のために死ぬ覚悟、その姿勢を、信仰の証をしっかりとうちに秘めている人物です。そんなモルデカイの姿を見ると、つくづくこれは、この日本の社会に置かれているクリスチャンの立場と同じだなと思います。クリスチャンになったら、普通の人と違う仕事をするんでしょうか？普通の人と違った服装をするんでしょうか。先日から教会のスタッフの中で、牧師は礼拝の時、また結婚式なんかの時、もっとこの背広じゃなくて、 ガウンを着た方がいいんじゃないかとかですね、結婚式の時にこういうですね、タスキみたいなですね、ああいうものをですね、かけたらいいんじゃないか、その方が牧師は牧師らしいからなんていう話が起こってるんですけど、やめてほしい。死んでも嫌だと私は反論してるんですが、クリスチャンになるとみんなクリスチャンの服装をですね、しますか？いいえ、全然そんな服装関係ないですね。仕事も同じですし、言葉がちょっと違いますか？もちろんクリスチャンの時々言葉は出てくるけど、同じような言葉を喋って、同じような習慣を持って生きているわけです。しかし、外観からは、この人はクリスチャンだとは誰もわからない。でも、どうぞモルデカイのように、うちには、主にあるものであるっていう自覚、そしていざっていう時には、本当に主にあって、その信仰の証のために、死をも辞さない。もう、そのことをはっきりと断言していく、そのようなですね、強いものを私たちは持っていたいものです。さあ、このモルデカイに養女がいました。叔父の娘、ハダサ。すなわちエステル。父も母もいない。両親が死んで、それを引き取ったのが、このモルデカイ。すなわち、叔父の娘ですから、いとこ同士です。おじさんの名前は15節に名前が明かされています。アビハイル。ハダサっていうのはヘブル名で、ミルトスの花を指します。とても香りのいい素敵なお花です。ミルトス。そして、彼女に付けられたペルシャ名がエステル。これが星という意味です。ラジユダヤの花がペルシャのまさにスター。星になっていくっていうですね、なんともロマンチックなエステルの名前です。さあ、8節のところでエステルは宮殿に連れて行かれます。その美女コンテストにエステルも出場することになったのです。皆さんもこのエステル記を読んで、なぜユダヤ人の娘であるエステルが、その異邦人のペルシャの王の妃のそのコンテストに出場するんでしょうか。そこまでユダヤ人でありながら堕落しきったんでしょうか。実は同時代のことを書いているエズラ記、ネヘミヤ記を見ると、そこで厳しく説かれているのは外国人と結婚してはならないっていうことです。神様の民がそうでない民と結婚してはならないっていうこと、そしてそれを実際にしているっていうことで大変な裁きが行われているのです。ですから、それを考えると、ね、このエステルが、ペルシャの王のお妃になろうとする、おかしなことだと思います。自分から出たんでしょうか？連れて行かれたとありますから、養父であるモルデカイが連れて行ったんでしょうか？いえ、そうではなかったようです。いや、そうでなかったと、私たちは、思いたいのです。役人たちが国中に使わされて、そして聞き込みをします。この地区で、内灘地区で、評判の美人はどこにいますか？ですね。評判の美人は教会に行けばいます。なんてですね。この美人のですね、聞き込みをします。そして調査をします。そして捜索をします。そんな中で、評判の美人、エステルの名前が挙がったのでしょう。実は、やっぱりユダヤ人たちもですね、なぜエステルがこのコンテストに出たのかということで、つまずきを覚えたらしくて、その後のユダヤ人の伝承、その言い伝えの中にこういう話が出ているのです。モルデカイは王宮に取られるのを恐れてエステルを隠した。しかし他の女たちは王宮に行きたいので、役人たちの前で媚びを打ってウィンクをして、踊ってですね、自分をですね、そのコンテストに出させてと自分を売り込んだっていうんです。しかし、乙女たちを隠す者は死刑にするという命令が出たので、ついにモルデカイはエステルをやむなく差し出した。さあ、そのようにして大勢の乙女が集められました。歴史を書いたヨセフスという人はですね、その時集められた乙女たちは400名であっただろうというんです。400名。しかし、その中でエステルは、女たちの監督官ヘガイの好意を得ます。他の女性とはまるで違う美しさをエステルは持ち漂わせていたのです。乙女たちは、 なんと1年間その美しさを磨きをかけてもらうのです。美しい美女を集めてさらに1年間半年間は何ですか、皆さんもこのようにやってみたらどうですか。6ヶ月はもつ薬の油で、次の6ヶ月は香料と婦人の化粧に必要な品々で化粧することで終わることになっていたからである。今でいうエステティックサロンに1年間通ったようなもんです。すごいですね。一体どんな風にですね、乙女たちが変えられていくんでしょうか。しかし見るとですね、エステルは他のどんな女性にも勝って美しさを持っていた。容姿の美しさはもとより、彼女は人格的な美しさ、そして信仰上の美しさを持っていたことを私たちはこれから見ることができます。特にエステルは、エステルに接する全ての人から好意を持たれたって言うんです。皆さん、これは素敵なことですね。どんなに美しくても会う人ごとに、まあこの人は本当に美しいけども、ツンと済ましてお高く止まって近づきがたいとか、帰ってですね、妬みを買ったり憎しみを買ったり、ところがこのエステルの美しさは、接する人全てから好意を持たれる。9節、この乙女はヘガイの心にかない彼の好意を得た。15節の後半、こうしてエステルは彼女を見るすべての者から、そしてついには17節、王は他のどの女たちよりもエステルを愛した。このため彼女はどの娘たちよりも王の好意と恵みを受けた。その美しさは人の好意を受ける。そのよう、特に女性は、いや男性もですが、美しくなる秘訣をエステルから学ぶことができるのです。第一番目の秘訣は沈黙の美です。実説、エステルは自分の民族をも自分の生まれをも明かさなかった。モルデカイが明かしてはならないと彼女に命じておいたからである。同じ言葉が20節にも続きます。モルデカイの言いつけを守って、唇を固く閉ざす。口は災いのもと、本当に言葉の上での失敗の多いものですが、人の好意を受ける、そのような美しさは、唇をしっかり管理できる人です。静けさを漂わせたエステル、決しておしゃべりではないエステルは、美しさをそこに漂わせていたのです。第二番目のエステルの人格的な美しさの秘密は、慎みの美しさです。13節。このようにして乙女が王のところに入っているとき、乙女の願うものは皆与えられ、それをもって婦人部屋から王宮に行くことができた。王様のところにいよいよお呼びがかかったときには、もう、何でも欲しいものをもらえたのです。ですから娘たちはこの時とばかり自分の欲しかったものをもうリストに出して出すわけです。塩崎先生はこのエステル記をですね、小説風に書かれて、百万人の福音に連載されて本になっているんですが、この場面をこんな風に娘たちの言葉を想像をたくましく書いています。私はダイヤの指輪、私はダイヤの首輪、あたい、ダイヤの漬物石。すごいなぁと思いますけど。ここだとばかりに欲しいものを求めるわけです。ところが、エステルは15節。半ばから、王のところに、娘エステルが王のところに入っていく順番が来たとき、彼女は女たちの監督官である王の宦官、ヘガイの勧めたものの他は何一つ求めなかった。私は何もいりません。このままでいいのです。そんなケバケバしいもの、宝石類何もいりません。あ、どうぞ、化粧もいいです。初化粧しないでください。このままで。まあ、その姿の中に、エステルの慎みと、もしかすると、王様の目にかなわないように、ぜひ私が王妃にならないようにという願いがあったのかもしれません。でも、ここには慎みのエステルの姿、この時とばかりにですね、欲しいものをばーっとまくし立てる、漬物石なんてですね、そこまで言う人いたかどうかわかりませんけど、それを決して出さないで、どうぞもう、あるものだけでいいですっていうその慎み、やっぱりそこには美しさが漂います。箴言の 11-22、美しいが、たしなみ、慎みのない女は、金の輪が豚の鼻にあるようだ。聖書にこんな言葉があるのに吹き出してしまったことはありますけども、金の輪が豚の鼻にあるようだ。ふさわしくないんですね。第3番目のエステルの美しさは従順の美です。20節、 後半、エステルはモルデカイに養育されていた時と同じように彼の言いつけに従っていた。養育されている時もエステルはモルデカイお父さんに従順でした。そして今も本当にですね、このモルデカイの言葉に対してですね、従順に守っているっていうのです。もう信頼関係に基づいた従順さ、これほど尊いものはないです。ただ怒られるから、ただ怖いから従順であること、それは本当の従順ではありません。本当に互いの信頼関係のうちにある従順、私たちもそれを養いたいものです。エステルの美しさはそこにあります。こうしてついにエステルは王妃となります。一人の孤児が世界を支配する王の妃になった。まさにシンデレラ物語です。めでたしめでたしとこれで終わるんだと思うと、いえ違って、実はこれが始まりですね。エステルは自分の思い通り、思いとは全く異なった運命をたどることになりました。エステルは一体私がどうなっていくのか、その時その時でですね、本当に自分の将来を案じたことでしょう。でもエステルの心の中に、私は神様、王様に任せた心ですではなくして、神様あなたに捧げたものです。どうぞあなたの御心のままに、私の人生を用いてください。そんな思い、そんな祈りがきっとあったのでしょう。実は、着々と、いかにも人間的な営みの背後に、神様の見えざる見てが、神様の見えざる見ての計画が進められていたのです。最後に一つのエピソードがあって、二章が締めくくられます。王様の暗殺計画があって、そのことをなんと、養父モルデカイが、門の、ところにいましたので、歩きかけてそれを知ることになりました。そしてそれをエステルに伝え、それをエステルがモルデカイの名前で王様に伝えて、ついにそれが追及されて事実であることが分かったので、その首謀者二人は処刑されます。そしてそれが王の前で年代記の書に記録された。実はこのことが、何でもない付け足しのように見えますが、後に起こってくるどんでん返し、大どんでん返しの伏線、布石となっていくのです。さあ、エステル記は前回も述べましたように、神様の名前が一度も出てこない不思議な本です。しかし、神様の名前は見えなくても、見事に全てを導く神様の御手が働いておられることを見せる本です。一切が神の御手によって進められていることを私たちはありありと絵のように見せられるのです。神様の御手がすべてのものを動かし、すべてを導いておられる、それを私たちは摂理と呼びます。摂理。よく日本人は何かあるとですね、ああ、縁なんやね。何かの縁なんやね。縁があったんやね。と縁という言葉を使いますけど。クリスチャンも時々ですね、本当に縁があったっていうようなことをですね、ふっと使いますけど、これは、あまりにも仏教的用語です。もちろんキリスト教用語にも仏教から来た言葉あるんですけども、この縁という言葉はちょっと仏教用語にあまりにも染みすぎていますので、私たちは努力して、摂理という言葉を使った方がいいです。摂理なんやね、とですね、言った方がいいでしょう。この、神様が、摂理の御手を持って全てを動かす。実は摂理っていうこの言葉は、英語ではですね、プロビデンスと言います。プロっていうのは前に、ビデンスっていうのは、ビデっていうのはビデオのビデです。すなわち、見るっていうことです。前もって見るっていうことから出たのが、このプロビデンス、摂理です。すなわち神様は、私たちの全てを前もって見ておられます。私たちの人生のずーっとですね、神様は見ておられます。だから、その前もって見ておられる神様は、その将来の目的のために、今様々なことが起こるのを許しておられるのです。なし、摂理とは、神様が将来の益のために、今準備をしておられる導きの御手なのです。ただ私たちは将来が見えないので、その時その年しか見えないので、一体これが何の益になるんでしょう、一体どうなっていくんでしょうと不安になるんですが、私たちは、摂理の御手を信じ、その御手を知っているものとして、それが悲しくても、それが辛くても、それが分からなくても、しっかりと。これは、摂理の中で起こったことですから、私は、それを受け止めていきましょう、 と、神を知らない人のようにはそこで動転しないで、しっかりと立つことができるのです。今日も神様の愛の御手が、摂理の御手があなたに伸ばされている。皆さん一人一人の日々の営みの中に実はこの摂理の御手があるのだということをしっかり信じましょう。一つの話をして終わります。昨日、一昨日と皆さんの家も台風が来るっていうんでですね、もう相当覚悟して、もういたと思います。でもその覚悟の割には、まあ、被害が少なくって、ある人はちょっとがっかりなんてですね、でも、とてもですね、被害の出た多くのところには大変な台風でしたが、実は教会でも、もう台風が来るってんで、一騒動がありました。というのは、金曜日の夜、アワナクラブがあります。アワナをするかしないかで、ね、リーダーだとですね、どうしよう。ぜひしましょう。大丈夫。まだ来るのは明日だから大丈夫です。でも、しきりにですね、消防からですね、外出しないようにとかですね、いろんなこう、放送が流されて、だんだんと風が強くなっている。そんな中で、どうしよう。いや、リーダーたちは、ぜひしたい。映画兄弟たちは、ぜひしたい。アイスクリームパーティーで、もうアイスクリーム買っちゃったんですか？もうアイスクリームも買ってしまったしですね、もうぜひやりたいって言うんですけど。いや、私は、やっぱり、やめた方がいいんじゃないでしょうかっていうような感じでいたんですけど、じゃあ何人かに聞いてみますっていうんでですね、彼がこう何人かに聞いたのです。そうしましたら、名前が出ますけども、木谷哲也君がですね、江川リーダーにですね、こんな答えをしたんです。僕は阿波那に行きたいけど、お父さんやお母さんのことを考えたら行かない方がいいと思います。まあ、それに近いような答えだったそうです。それを聞いたとき、決定でした。すごいと思っちゃいました。参ったと思っちゃいましたね。僕は行きたいけど、お父さんやお母さんの気持ちを考えたら行かない方がいいと思う。なんていうこともでしょうね。第一礼拝に北に姉妹出たので、お母さん出たので。どうしたらそんないい子が育つんですかなんてですね。そしたら、松井さんのお母さんがですね、西郷さんじゃない方のお母さんがですね、しばらくうちの子預かってなんてですね、言うぐらいでした。本当に、親の気持ちを推し量ることができる。すごいなと思ったんですけど、私たちも神様の前にそんなものでありたいなと思いました。私はしたいけど、でも、御心のままがなりますように。お父様のお気持ちの通りにしてください。本当にですね、私たちは自分の思いを一生懸命主張して自分の通りに思い通りに行こうとするんですけど、その中で、あ、そうではないのだ。神様の御思い、神様の御心が私になりますように、どうぞ、あなたの愛の摂理の御手に私を任せます。どうぞ、そんな思いを持って主に従っていきたいものです。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。